それでは今朝の聖書の箇所を拝読させていただきます。本日の聖書箇所はエペソ人への手紙6章18節から20節です。エペソ人への手紙6章18節から20節新改訳聖書の392ページになります。それでは拝読させていただきます。あらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましてすべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。また私のためにも私が口を開く時に語るべき言葉が与えられて福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってください。私はこの福音のために鎖につながれながらも施設の務めを果たしています。述べ伝える際語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。今朝は万事祈りと題しまして、西本先生よりメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、こうしてクリスマスを前にしてのアドベント大降雪の時を私たちに与えてくださり、また私たちをキリストをお迎えする待ち望むものとしてくださっておられることをありがとうございます。どうぞまた私たちの心の中にこのキリストの愛、また平安喜びを心の内に満たしてくださるようよろしくお願いいたします。また弱気を覚えておられる方々にもあなたの癒しと力を与えてくださり、また私たちがこの健康とまた喜び力をいただいて日々の生活を歩んでいくものとしてくださるようにお願いいたします。この世ではまだこのコロナは収束していません。またウクライナでも戦争状態の中にありますけれども、どうぞまた苦しみや困難の中にある方々に慰め、また救い助けを与えてくださり、そしてまた希望を持って歩んでいくことができるように、どうぞまた神様の御業を表してくださるようによろしくお願いいたします。また私たち自身の心をもあなたが強めてくださり、また私たちの魂を引き上げ、またどんな困難の中にあってもどうかまた私たちが前を見て進んでいくことができるように励ましてくださるようにお願いします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。この2022年もあと半月となってきました。年末になって慌ただしい時が続きますけれども、私たちの心の中に神様は平安を与えてくださって、また日々喜びを持って過ごすものでありたいと思います。パウロはこの世では戦いがあるということを言いました。それは何の戦いであるのかというと、目に見えないものに対する戦い、はっきり言うならば、このエペソ書の手紙の2章のところには世の君、すなわち悪魔が働いているということを彼は言っているわけです。そしてこのエペソ人の手紙の6章の11節のところに、悪魔の策略に対して固く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさいという勧めがありました。それは前回も見ましたけれども、正義の胸当て、足には平和の福音、また信仰の盾、救いの兜、御霊の剣というような、そうした悪魔に立ち向かうことができるような、言うなれば魂の武器を私たちは身につけておく必要があるということです。私たちのこの世での言うなればこう争いがあるとしても、人に対してではない、闇の世の主権者、悪魔が 人の心の中に働いて、そして私たちを神様から引き離そうとしているということであるわけです。まあ、神様がすべてのものを作られた。その時にはもうすべてのものを見て、甚だよかった。聖書の一番最初の創世記の一章の終わりには、そのように出ているわけなんです。ですから神様は創造を失敗したというのではなくて、もうすべてのものが作られて、そして調和が保たれ、平和の中にいて、もうすべてが良かったと言われたわけなんですけれども、創世記の3章を見るならば、神様に敵対するサタンが現れ、そしてアダムとエバを誘惑するということが出てきているわけです。そしてそれは今日でも同じであるということです。アダムとエバはもういませんけれども、でも私たちは今この世の中に生きていて、いろんな誘惑や、そしてまた災い、そういうものに遭うわけですけれども、私たちはすべてのものを作ってくださり、そしてまた私たちにこの自分の命を与えてくださっておられる神様にしっかりと結びつくものでありたいと思います。で、今日はこの18節のところから見るわけなんですけれども、祈りということが出てくるわけです。祈りについてパウロはエフェソの人たちに勧めを与えた。で、祈りっていうのは何かっていうと、もう一言で言うならば、神様と自分をもうつなぐ、パイプのようなもの、道具のようなものと言ってもいいかもしれません。昔でしたら電話、もう今だったらスマホを使ってですね、この情報をやり取りするということがあるわけですし、また人と連絡を取る。祈りは実は神様と私たちを結ぶものであるということが言えると思います。だから私たちは誰に祈るのか、人に祈るのではないわけです。神様に祈る。そして神様としっかりとこの交わりを持つ、そのことのためにパウロは祈りなさいということを勧めています。アダムとエバの最大の失敗は何かというと、神様との交わりが断たれてしまった。それは悪魔に騙されてですね、そして自分たちが素晴らしい人間になれるようにと、そのことを思うこと自体は悪くはないわけです。しかし神様との約束を破ってしまった、そのことによって神様から隠れてしまう、神様との交わりがなくなってしまった、それがもう最大の問題であったということです。ですから私たちも神様との交わり、そのパイプとなるのは実は祈りであるということです。18節を見ると、どんな時にも御霊によって祈りなさいということをパウロは言いました。御霊によって祈る。御霊とは何か、別の言葉では御聖霊ということになるわけです。三位一体という言葉をですね、時々聞くことがあります。聖書にはこの言葉はありません。しかし聖書を見ると、父なる神様、そしてまた救い主、子なる神イエス・キリスト、そして聖霊である神、その三つがもう一つであり、まことの神である。三位一体という言葉はないんですけれども、父なる神様と子なる神、救い主イエス・キリスト、そして聖霊なる神はもう全く一人の方であるということが、実は私たちの信仰ということになるわけなんです。じゃあ聖霊はどんな働きをされるのか、それは私たちを助けてくださるということなんです。イエス・キリストが天に帰られるときに、もう一人別の助け主を使わす、それは聖霊であると言われたわけなんです。 今日、まあ、私たちが信仰を持つことができる、信じることができるっていうのも、これはもう聖霊によらなければ私たちは信じることはできませんし、また神様との交わりを持つこともできない。で、私たちが祈る、その祈りにおいても実は御霊によって祈りなさい、パウロは勧めを与えたわけです。中にはですね、お祈り私はもう難しいですっていう人がいらっしゃいます。まあ私も簡単だとはですね言えない、まあ、特にたくさんの人たちの中で一人でお祈りする、もう緊張があるかもしれません。しかし神様は私たちを助けてくださるわけです。どんな時にも御霊によって祈りなさい、まあ、パウロはそのように言いましたけれども、実はローマ人の手紙の8章26節に、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのですという言葉が記されてあります。御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださる。まあ私たちは時には自分自身が落ち込んで祈れないっていう時があるかもしれません。しかしイエス様はもう一人の助け主を使わす、ご聖霊が言い難き嘆きを持って私たちを祈らせてくださる、まあ、神殿で二人の人が祈っていたのをイエス様は弟子たちと一緒に見られました。パリサイ人というですね、まあ、貧困法制というか真面目にしている人が、もう自分は神様からいただいた十分の一をも喜んで捧げています、そして後ろにいるような主税人でないことを感謝します。まあ、主税人というのは税金を取り立てるときに不正に自分の懐の中に入れるというようなことをしていた人です。その後ろに主税人がいて、彼はもう本当に地面にひれ伏すようにしてたった一言だけ言った、もう胸を打ち叩いて、この罪人を憐れんでください。イエス様は弟子たちに、この二人のうち誰の祈りを神様は聞かれたのか、それは後ろで胸を叩いて本当に憐れんでくださいと祈っていた主税人の祈りを神様は聞いてくださった。神様との交わり、それは自分自身が本当にこの砕けた心を持って神様の前に出るということに他ならないわけです。まあ私たちは祈りによって神様と交わりをいただき、まさに自分が落ち込んでもうどうしようもできない、しかしどんな時にも御霊によって祈りなさい、パウロはそのように証しをしたわけです。彼がこの手紙を書いていたのはローマの牢獄の中でこの手紙を書いていた。そしてエペソにはあの偶像礼拝の盛んなエペソの町で救われた人たちがまた自分のためにも祈ってくれている。彼はこの手紙を書き、そしてまたお互いに励まし合うということをなしていたわけです。まあ、祈りは大きな神様とのパイプであり、また私たちの力となっていくものです。18節の後半を見るともう一つのこの祈りなさいという言葉が出てきます。それはすべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。まあ、神様にお祈りするっていうのはもう自分自身が助けてほしい、そのことを祈るっていうこともあるわけなんですけれども、もう一つのことはこのすべての生徒のために、自分だけのことではない、その他の人たち、生徒ってあります、もう清い人たち、でもこれは自分で立派になったという人の意味ではないわけなんです。まあ、聖書には性別するという言葉があります。 聖なるものにする。それは神様ご自身が清めてくださるということです。私たちは自分で自分を清くすることはできない。まあそれだったら救われる必要はないわけです。自分で何でもできる。でも私たちは自分で自分の心を清くすることはできないわけです。自分で失敗してしまった。その失敗、過ちをですね、自分で許すことできるでしょうか。あんまりそういう人はいないと思います。自分の過ちをいかに許してもらうことができるのか。それはイエス・キリストの十字架にあるということです。イエス・キリストの十字架によって過ちが許される。ですからここにある聖徒っていうのはキリストの血潮によって心が清められた。心の中のその一切の罪をイエス・キリストは許してくださって、ご自分のものとしてくださったというのが実は聖徒であるということです。ですからクリスチャンはイエス・キリストを信じている。キリストっていう名前からこのクリスチャンっていう言葉が発生してきたわけですけれども、イエス・キリストによって救われた。そういうお互いのために実は祈る。私たちも具体的に行っています。火曜日から土曜日、教会では総天祈祷会をしています。まあもちろんコロナのために集まることもできない方もいらっしゃるわけなんですけれども、もうお祈りのシートを作ってですね、そこに毎日一人一人の名前を挙げて祈っている。すべての生徒のために、そのことを私たちは実践しているということです。忍耐の限りを尽くしてとあるわけなんですけれども、ある意味祈りはですね、忍耐がいるのかもしれません。なかなか願っていること、また祈っていることがすぐに叶えられるとは限らないわけです。もう諦めないで忍耐を持って祈り続けていく。そのことによって神様の御業がなされていくということがあるわけです。ですからパウロはエペソの人たちに、聖徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい、そのように勧めました。そしてその後に彼はこの19節に、私のためにも祈ってくださいということを願っているわけです。パウロの願いは何であったのか。19節20節に2つのこの彼の祈りのリクエストが出ています。一つは19節を見ますと、福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってください。福音の奥義とは何か。私は2つあると思います。一つは十字架です。十字架によって失敗や過ちが全部許される。そしてもう一つは復活です。死に勝利する。この復活がなかったらもう救いっていうのはありえない。復活があるからこそ救いが成就する。そしてその救いっていうのは、私たちの心の中にあるその罪が全く許される。イエス・キリストの十字架の血潮によって洗い清められて神様の前に立つことができる。これが、まあ、福音、グッドニュースであり、神の奥義である。これはもうまさに信仰によってでしか受け取ることのできないものであるわけなんです。まあいろんな奥義っていうのはこの世でもあると思います。もう免許皆伝、もうそれはもう師匠に習ってですね、ついていって、そして一生懸命修行して与えられてですね、奥義が授けられる。でもこの信仰の奥義っていうのはまさに信じる ということによって神様が私たちにこの福音の奥義を心の中に与えてくださることができる。そしてパウロもそれを与えていただいたわけです。ダマスコ途上で彼はクリスチャンを迫害しに行きました。しかしその時に復活のキリストに出会った。そしてその時に彼は自分の罪が許される、そしてまた永遠の命、復活の命に預かることができるということを彼は信じたわけです。そのことによって彼の生涯は大きく変えられた。彼は迫害する者からこの福音を伝えていく者となったということです。でも彼はこの私のためにも福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってください。何よりもパウロはエペソのその救われた人たちにお願いをしている。これは重要なことです。やはり 私自身も祈ってもらえなければですね、講壇に立って語ることはできない。ですからあの蒼天祈祷会の祈りのシートを見るならば、必ず毎週土曜日はですね、もう牧師のために祈るっていうのがもう欠かさず出ているわけです。だから私も祈られなければおそらくは立って喋ることはできない、そう思います。そしてもう一つのことは20節に出てきますけれども、述べ伝える際、語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。述べ伝える、それは福音の奥義を伝えていく、その時に大胆に語れるように。この大胆ということは別の言葉で言うと勇気ということです。だから福音を語るっていうことにおいてはもう勇気がないと語れないっていうことなんです。本当に不思議です。イエス・キリストの救いを語る、簡単なことなんです。でもこれは神様から力が与えられないと語ることはできない。形だけ語ったとしても実は心には入っていかない、そういうことがあります。私自身も経験したことはもう何度もあるわけなんです。しかし背後に祈りがある、そして御聖霊が働かれる、すると不思議なようにその聞く人がですね、信じる。だから信仰っていうのは、私はこれはもう御聖霊の働きだと。もちろん私たちが言葉を持ってですね、伝えていくと、そのことがなければ伝えられないわけですけれども、しかしもう一つの大切なことは、述べ伝える際、語るべきことを大胆に語れるように、もう勇気が与えられて、信仰が与えられてですね、語っていくときに、神様は働かれて、そして人が救われるということが起こるわけです。ローマ人の手紙の16章終わりを見るとたくさんの人たちの名前が出てくるわけです。もう中には親衛隊の人っていうですね、もうローマのもう高級軍人まで福音が伝えられていった。おそらくこれはパウロが軟禁されていた時にその見張りをしていた兵士たちだったんではないだろうか。そういう人たちにも福音が伝えられていく。それが伝えられる背景にはエペソの人たちのこの祈りがあったんではないだろうか。ですから祈りほど大きな力になるものは他にはないということです。だから私たちは人の魂が救われる、神様の御業が起こされるためにはもう祈りほど大きな武器は他にはないということです。祈りがなされる教会ほど神様の働きは活発になされていきます。まあ、私は韓国に行った時にもう朝の4時からですね、教会に集まって祈っておられるという人たちの姿を見ることができました。もう金曜日にはもう徹夜して祈る、その祈りの熱心さに神様は 応えられて素晴らしい救いの働きをなされた。それは今日まで続いていることであるわけなんですけれども、私たちもこのエペソ人の手紙に記されてあるように祈るものでありたい。そして神様の御業は今日も継続されていっているということを私たちは見させていただきたいと、そのように思います。神様の福音がさらに前進していくように私たちも祈り、そしてまたこの神様の栄光を拝させていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、パウロはあらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさいとエペソの人たちを励ましました。そして逆に彼はその祈りによってこの福音を大胆に語っていくことができました。どうぞまた今日も私たちはまず祈りを持って神様に奉仕をする、使えるものとさせてくださるようにお願いいたします。今終わりの時代の中に進んでいっていますけれども、私たちも祈りを持って神様に仕え、そしてまた神様の救いの御業がさらになされていくことを期待するものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。